ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木博代です。そしてスタジオには薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生をお迎えしています。奈穂先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、番組コンセプトであります、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということで、今年もこの月間コンセプトをともに、ね、お送りしてまいりたいと思うんですが、奈穂先生、今月の月間のテーマはズバリ何でしょう？
今月はですね、はい、もう新発見ですね。最近の、なんかこれすごいなとか思ったりだとか、あれこういうことなんじゃないって思ったことが、なんかあったので、なんかそれはちょっとね、楽しく話していければなと思ってですね、
はい、ズバリテーマをお願いいたします
クリエイティブですね。
そう、新発見、クリエイティブへの、この部が部活の部ですね、先生ね
今月はそういう感じかなと思ってですね
なるほどなるほど、面白そうです。で、今週はどんなテーマでお話ししていきますか？
今週は、この薄木のうちに関わってくるリラクゼーションなんですけれども、はい、そこにおいてリラクゼーションの意味合いですね。なんかその辺を意外とね、はい、皆さん知らないというか考えてなかったりとかするので、なんでそういうことをこうしていくのかとか、得られるもの、それはちょっとこうしないといけないよねとか、いろいろ含めてなんか話せるといいかなと思います。
いいですね、リラクゼーション。そうです、やっぱりね、もうこう日々本当に皆さん疲れてますから。でも大事ですよね
大事ですよ、本当に。ただどう大事で、どういうふうに活用するのかっていうのを考えていかないと、効果もしっかり活かせないので、だからその辺をですね、もう少しこう深く、あ、こういうふうにしていけばいいんだっていう、それこそ皆さんの新発見になってもらえたらなと思います。
私はやっぱり、週に多分 2回から3回ぐらいは行き過ぎですかね。
疲れてますね。
いや、もうなんかね、ちょっと時間ができると、こうちょっとマッサージとか行きたくなっちゃうんですよね。多い？まあでもね、時間的にもう20分ぐらいなんですけど、そうなんですよ、そうなんですよ。先生は？
私はですね、本当にすごい凝り性だったんですね、中学生ぐらいから。本当すごくって、やっぱり整骨院通いをなんか月に2回ぐらい、もうずっとそれが続いてたんですけれども、まああんま変わんないんですよね。まあ、瞬間的にちょっと良くなるけど、でもなんかね、ずっとそれ以外の日っていうのは全然変わんないなっていうのがあったので、ただなんでこうそういうふうに何をしているのかっていうことと、なんでそういうのが必要なのかなっていうのをやっぱ考えるわけですよね。で、考えて行ったところ、私が結局自分のその体作りに取り組んだことは、もっと本当全然違うことで、栄養状態だったりとか、やはり何を食べるのとか、どういう生活をするのっていうことがまず第一ですよね。で、その中で筋肉をやっぱつけたりとか、靴ですね、足の状態をまず改善させること。だからもう本当に今スニーカーだらけですし、肝心な時にハイヒールを履くこともありますが、本当にハイヒールも一切履かなくなり、
そうですよね、先生、いつもスカートでもスニーカーで、
とても履く気に今なれないですね。で、ちゃんとしたもう私の大好きなフォームソプティックスというインソールに変えて履いたこと、で、その足の状態、日々使う体を使う時の状態自体をまず変えることですね、としてますし、ちょっとやっぱでもやっぱ動くことによって凝り性ですし、でもやっぱり疲れちゃうんですよね。その時にじゃあ何をするのって言った時には、筋膜リリースだったりとか。
あ、筋膜リリース、
ただ人にしてもらうんじゃなくて、コロコロっていう、
コロコロするやつですね。なんてボキャブラリーが、
私ポールもね、私もなんだったかな、今出てこないんだけど、ポールがあって、そういうのを使いながら、体に本当に服をちょっとこう揺らし、疲れているところをこう揺らしてあげたりとか、自分でこう持っていくというか、本当にメンテナンス、日々できることをするようになったって言ってことは、本当に大きな違いで、で、カフェイン量も調整するようになりましたし。
ちょっと待ってください。カフェイン量は調節しなきゃダメですか？
した方がいいですよね。
どれぐらい？
いや、人によりますよ。
人によりますか。
そう、そこが本当に個人差があるので、消化酵素がね、個人でやっぱ違うんですよ。どれだけカフェインを消化していけるのかっていう能力が違うので、まあ、私はちょっと、遺伝子検査で、まあまあ、そんなに能力があるっていう方ではないっていう、でも、 わけではなかったので、うん、その辺もやっぱり減らしたりだとか、うん、でも肝心な時にちょっとあった方が、うん、やっぱり活発に動けたりとかするので、うん、やっぱ調整することがやっぱ大事だなって。ただずっと入れ続けると、うん、やっぱ緊張し続ける体になっちゃうから、うん、やっぱ疲れちゃうよねっていうのがあったので、まあ、そういったものから本当一つ一つ、うん、まあ、見直していくっていうことでかなり、うん、なんか調整できるようになりました。まあ、でも、まあ、やっぱきついなという時はあるんですけどね、うん、でそういった時にじゃあどうしたらいいのかなっていう、う
ん、あ、じゃあだからその、まあ、中学とか高校の時とかはよくその、まあ、あの整骨院とか行かれてたけれども、はい、結局自分でその体を見直して自分で筋膜リリースとかしたりとか、
まま、体を作って
なるほど、
そういうコルだったりとかっていうのは、うんうん、自分の生活そのものがまずそういう、うん、体を作ってますよねっていうのが大前提ですよね。
先生勉強しすぎだったんですよね。こうやってこう前かがみになってこう肩が凝るとか
でもそれだったらやっぱそれに見合う、うん、あの体作りをしていけばいいじゃないっていう話だし、うんうん、でそれでね負けない体を作っていくってこと大事だと思うし、でそれだけでそれぐらいでてべちゃってなっちゃうようだったら、うん、そのものはねちゃんと生きていけないですよね
確かに、でも私はやっぱり先生、うんうん、あの自分でねこう筋膜リリースこうコロコロコロコロするのもいいんですけど、うんうん、やっぱりこう人にこう例えばこうマッサージしてもらうとか、うんうん、揉んでもらうってこの、これが至福なんですよ。
そこがすごく大事なんですよ、うんうん、でその中でのじゃあリラクゼーションって一体何ぞやと思ったんですね、
うんうん、
もうゴリゴリ押すのはちょっとそれはやっぱちょっと違うんじゃないのかなっていうふうに私はもう行き着いて、
はい、
あの筋肉をダメージするというか、うん、うまい具合の和らげるというかこういい刺激にするんだったらありだなと、はい、ゴリゴリってするのはもうただのダメージになっちゃうので、うんうん、それはちょっと違うんじゃないのかなっていうのがありましたね、
うんうん、
なのでやっぱリラクゼーションで、うん、あと他の人のいい皮膚、うん、この皮膚ってね本当にすごく有能で、
はい、
自分たちの皮膚もそうなんですけどこの皮膚に対して、うん、皮膚もそうなんですけどいい感触っていうのを与えてあげるということと、うんうん、人の皮膚の持っているいい感触ですね、うん、ま
あ、
これちょっとゴワゴワしてたら良くないですけど、
はい、
いいもちもちの、ね、うんうん、持ってる手とかあるじゃないですか、そうそう、あれで壊されると本当気持ちいいですよね。
です、だってあのフェイシャルエステの時とか、うんうん、やっぱりあのね人のこう肌でやってもらうから気持ちいいのであって、
そう、そこに本当に意味があるっていうデータも出ててですね、
あ、そうなんですね、
本当には、あ、納得するんですよね。
でもやっぱり確かになんかこう人にこう何かをされてるってこう、うんうん、やっぱり癒しですよね。
癒されますね、
うん、
なんかその癒しにあのやり方がでも大事なんですよね、
うんうん、
そのスピードだったり圧のかけ方とかだったりとか、うん、そういうものすべて本当癒し、もう体のその膜をだったりとか、うん、そこにある神経、そこにつながる頭に対しての癒しを与えてあげるっていうことを目的として、うん、こう使っていくっていう、
あ、
っていうことが本当にすごく大事で、それが一番の、うん、あ、癒しになるんだなっていうことを分かりましたね、うん、なので何を目的にそこでどういうことをされるのかっていうことで、うんうん、自分は何をされるために行ってるのかっていうことと、
うん、
日々じゃあ何を自分でしないといけないのかっていうことをちゃんとある程度考えてやっていくっていうことがね、うんうん、大事ですよって。
なるほどねそこまで考えていってないな。
そう、うん、あの考えすぎなくてもいいんですけど、うんうん、でもそういうのをある程度判断しておかないと、うん、得るものも得られませんし、なんかいい風に効果も引き出せないので、うん、ただ本当やってもらってるだけだと、うん、ね、直樹さんの週 2,3 回の通いは変わらないわけですよ増えちゃうかもって
確かにね
いや、いいですよ全然、そこに癒されるものがあるんで、うん、だけど体の調子がそして上がっていくっていう方がいいじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんか下がって上がって下がって上がってだと、うん、年とともにどんどん落ちていく一方なので、うん、ある程度本当にメンテナンスさんっていい状態で、うんうん、ある程度本当持病のギリギリまでちゃんといい状態で持っていくっていうことを、うんうん、やっぱ目的としてやっていくためには、うん、ある程度何をしないといけないのかと何を得ないといけないのかということをやっぱ考えないとですね、う
ん、なるほどね、何事も、まあね、あのリラックスするのもいいけれどもちゃんと考えてリラックスするというか、だから私もなんで今日は肩が凝ってるのかな、マッサージに行こうって行きながらもなんで肩が凝ってるのかっていうのを考えながら、あ、こういうことをしたから肩が凝っちゃったのかなとか、そんなことを考えればいいってことですか。
そうですね、あ、そうそうそうそうそのされてる時は考える必要ないですよ、はい、あ、リラックスされた、気持ちいいっていう全身でそうした方がより良いと思います、うんう
ん、なるほど。
だけど、うん、なんていうかな、いい状態にちょっとポッと持っていくだけで、うん、その後のなんだ判断ですよね。なんでそうおっしゃったように、うん、なんでそうなったのかな、うんうん、なんで持続するのかな、いつもここ痛く むなとかっていうのは、
そうかそうか、やっぱり体と向き合わなきゃいけないですもんね。
そうそうそう、向き合って、うんうん、あ、それだったらここをやはり体の使い方がちょっと、あ、こういう癖があるなとか、あ、足の使い方だったりだとか、
はいはい、
あとはちょっとやっぱり あの瞬間忙しくてちょっと寝れてなかったなとかもありかもしれないし、うんうんうんうん、なんかもう情報を、うん、データをある程度こう収集して、うん、そこでどう判断していこうかなとか、うん、なんかその辺はやはり皆さんされていった方がいいですよね。
あ、確かにね、うん、そうするとちょっと私のこうマッサージ通いも減ってくるのかな。
よりよくなっていくって感じですね、うんうんうん、もっと生かされるっていう風に。
そうですね、はい、あ、確かにそれはありかもしれないですね。やっぱりちょっと自分の体と向き合うっていうのが大事ですもんね。
そう、その体の、ね、どういう風に使っていくかっていう決定権はその本人だけですから、うんうん、ね、その乗っかってる頭で考えて体を全部動かしていくわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
その司令塔がね、良くない判断をすれば、うん、それは良くなくなりますし、うん、いい判断をしたらそれなりにいい状態をキープできるので、うん、やはりその辺はあのこのリラクゼーションにおいても一緒ですよっていう。
確かにそうですね、うん、先生今はどうですか。中学高校の時はほら肩こりがひどかったっておっしゃってたじゃないですか、はいはい、今は自分でこうあのリラックスできるようになってるんですか。
もうかなり変わりましたね、まあ、本当に頭痛薬も手放せなかったんですけど、うん、まあ、それも本当にかなりもうほぼほぼ使わなくなりましたし、うん、なんかこう、あ、なんか調子が悪い時にどうしたらいいかなって、うん、あ、こうだったからなっていうことがもう見えてくるっていう。
なるほど。
自分でそういうのが見えてくると調整しやすいですよね。分かんないから、
なんかそれは、ね、そうそうそうそう、そうなんですよ。分からないから病院に行ったりとか、こう やたらこう整骨院に行ったりとか、
そうそう、
そうなんですよね。
それ自体は悪くないんですけれども、
うんうん、
ね、そのデータをやはり自分の中にだって全部知ってるのは本人だけですからね、うん、全てにおいて、
うん、
なのでやはりある程度自分自身でもちゃんとそういうのをアップデートできていくようにしていかないと、まあ、得られる結果っていったものは変わってきますよね、
うん、
ですね。
あ、そうですね、確かにそうです。自分のこう体と向き合って、自分の状態がどういうところにあるのかっていうのを分かった上でマッサージとかするとまたちょっとね違うかもしれないですもんね。
うん、
なるほどね。リラクゼーション部ということで、
は
い、
そうそう、
体に向き合うことが大事ということですね。さあ、そしてここでですね、ちょっとお知らせがあります。鹿児島市臼杵にありますビューティーコアサポートでは2月末までメディカルエステキャンペーンを実施しています。メディカルエステは医師監修のもと体の内側と外側の両方からアプローチし、お肌の改善をサポートしていきます。エステやセルフケアで効果が実感できないとお悩みのあなた、ぜひビューティーコアサポートで検索してみてください。さあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。ナホ先生、次回は。
次回はですね、うん、アンダーウェア部に行ってみようかと思います。
はい、また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。